コリント信徒の手紙の1第12章の12節から14節。体は一つでも多くの部分からなり、体はすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。以上です。いろいろなお店にですね、行きます。まあ多分行くときにですね、スーパーなどはですね、いろんなものが揃ってますので、何を買いに行くってことでもないのでしょう。まあ、ただですね、特徴ある店によってはですね、これが目的だというふうにですね思いながら、多分その店に入っていくんだろうなと思います。で、ある時にですね、お店の前にですね、面白いキャッチフレーズが書いてあってですね、思わず笑ってその中に入ってあった言ったんですけど、なんて書いてあったかっていうと、他の店にあるものはうちにはありませんって書いてあってですねそれはその店にしか買いに行かないだろうなと思いながらですね、このキャッチフレーズっていいなですね。他の社会にあるものは教会の中にはありませんみたいなですね、教会にしかないものがあるっていうことをやっぱり言いたければそうなんでしょって。多分教会に来る人っていうのは、その社会ではやっぱり求められないものを教会に求めてくる、教会の中にあるですね、何かそういうものをですね、神様との出会いとかを求めてくるのだって。ですから、他の社会にあるものはうちにはありませんと言い切っていいのかなと思いながら、それを見ておりましたですね。特徴はですね、出していけっていうことなのでしょう。そう思うとですね、他の教会にあるものはうちにはありませんって言える教会になればいいな、そしたらここにしか来ないのもなと思いながらですね、考えていました。で、パウロはですね、教会をキリストの体として語っています。神様が人間に与えられた一つの体に属している教会も、ですね、手とか足とか耳とか、それぞれに多様性があるということです。ですから、もう何度も言いますように、自分だけっていうと手だけの教会になってしまうし、足だけの教会になって、それはやっぱりおかしいだろうって、手もあって足もあって耳もあって多様性があるから教会であって、だからそれを認め合おうという、それがパウロの考え方かなと思います。教会の場合も多くの部分があり、一つの体がそれが成しているんだ。ですから大切なことはそれを否定せずにそれを認め合っていこうという。ですから悪ね教会がやっている靴でもいいしスリッパでもいいっていうのは、いいんじゃないのと、で何もそれで皆さんが違和感を感じなかったって、それを認め合うんだったら、それは一つの教会の在り方としていいんだろうなと思います。大切なのは何かっていうと、そこに愛があるかどうかっていうのは、悪ね教会よく言われますので、愛があるならば、土台にキリストがあるならば、それは成り立っていくと思っていいかなというふうに思います。で、最近ですね、よくですね、いろんな教会の方がですね、大江教会を見学に来るっていうんですか、ですね、昨日も来られましたですけどね、どこの教会も行き詰まってんでしょうね。どうしていいかわからないんでしょう。そういう状況の中でですね、100万人の福音を見たり、いろんなニュースを見たりして、大江教会がなんかちょっと面白いことをやってるっていうか、噂になってるのは噂になってるんでしょう。それがですね、キリスト教団まで噂が広がっているというのはすごい驚きですけどね。その教団がそういうことに関心を示すってこともですね、教団というのは説教重視でですね、やってきてるんだろうなと思いながらですね、でもそういう教団もやっぱり行き詰まってるんだろうなと思いながら、昨日ちょっとですね、行き詰まってるというのは失礼ですもんね、興味を示してくださったんでしょう。で、いろんなですね、超教派の人たちも結構来られてですね、話を聞いていかれますですね。で、ここに入ってですね、隣のカフェを見てですね、うわ、これはいいからうちもしようってみんな言われるんですよね。みんなって言ってもいいかな。来た人はですね、必ずそう言われます。うちもこれがいいですね。で、その後にですね、調べてそうなった教会はどこもないですよね。ないです。はい。僕もそうだろうなと思ってですね、昨日もですね、うちもこれがいいっていうふうにですね、来られた方が言われたんですけど、一長一短でできるもんじゃありませんよって、 ここになるまでに8年かかってますからねってですね。なのでじゃあ明日からこれを始めようと思っても無理だと思います。それは自分の教会をがどこに存在しているか、そして何をですね周りの人たちが求めているか、まあ、社会が何を求めているか、でそれをですね、まあ教会の中で一つ一つやっていくってことは多分大変なことだと思いますと。だから教会、自分の教会は何が一番ですね特徴があって、他にはない何をですね、打ち出していくのかっていうことをまず最初に決めた方がいいんじゃないんですか、まあ、そういうふうにですね最近はお話しすることにしています。でじゃあこの大江教会は一体何がですね他にないものですかっていうふうに言われますので、それは礼拝堂に行けば分かりますって、この8年間やってきたことはこの礼拝堂を聖なる空間にするという、そこから波及していくものだから、ここが一番大切だって、そこがその次がカフェなんですって、まあ、カフェに来た人がここに入って聖なる空間に出会って、そして神様と出会っていく、これはうちにしかないものだというふうに思いますって、まあ、そういうふうに答えられる教会でやってよかったなと思います。ですから一押しは何かっていうと、この礼拝堂ですねの聖なる空間がカフェにもですね聖なる空間として広がっているってことだろうなと思います。でパウロはですね、体は一つの部分ではなく多くの部分からなっている、まあ大江教会はですね礼拝堂もカフェも納骨堂も台所もハレルヤ書店も全てひっくるめて聖なる空間、それが大江教会を作り上げている。だからどれを切ってもいけないですね、どこがですね悲惨な状況になってもいけないという大切な部分なんだという認識から、やっぱりもう一度宣教ということを始めていかなきゃいけないかなと思います。大江教会にしかないもの、それはトータルで聖なる空間なのだという意識をですね持ちながら、これからも宣教に当たっていきたいなと思います。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主がこの大江教会ハレルヤ書店を祝福してくださって、そして今があります。どうかこの作り上げてこられた主が共にいて聖なる空間としてくださったこの大江教会を、ますます主が御言葉によって養ってください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に豊かな聖なる祝福がありますように。病床にある方々、死に直面している方々、また悩みのうちにある方々には、イエス様が共に寄り添ってくださって御言葉で、導いてください。今週もまたあなたによって守られたことを心から感謝いたします。どうか今日も生きるために必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。